はい、皆さんこんにちは。英語モノです。今日はエコノミストを読むの会になります。最近いろいろな雑誌で紹介されていますスティーブ・ジョブズ、エコノミストでも一つ文章がありました。そちらをご紹介したいと思います。題してスティーブ・ジョブズが残したもの。 Tributes poured in for Steve Jobs, who died at the age of 56. He had battled cancer and received a liver transplant in 2009. Mr. Jobs was the driving force behind Apple and is widely credited with revolutionizing the personal technology industry. He once said that being the richest man in the cemetery doesn't matter to me. Going to bed at night saying we've done something wonderful, that's what matters to me. スラッシュリーディングで一文ずつ見ていきましょう。 Tributes poured in for Steve Jobs。 さあ最初の主語 Tributes、 これいわゆるトリビュートアルバムっていうふうに最近よく言いますよね。賛辞というふうに訳しましたが、元は貢ぎ物、贈り物という意味だったそうですが、賛辞がさ、 pour というのは普通 pour water というふうに後ろに目的語が来て何々を注ぐでしたけども、これはいわゆる自動詞で、賛辞がこう続々周りから集まってくるという pour in というイディオムですね。 for Steve Jobs ということは、スティーブ・ジョブズに対して賛辞が続々集まってきた。その後関係代名詞Who died at the age of 56. 56歳で亡くなった。2文目 He had battled cancer、had PP ですから、前、今まで、死ぬよりも前に何々していた。 battle、 いわゆるバトルですね、戦う。 cancer が癌で、癌と戦っていた。でその後 and received、 ここにも動詞があります。ということはこれも had が隠れてるんですね、過去完了で。受けていたA liver transplant in 2009. 2009年には liver、 いわゆる日本でいうレバーですね、肝臓の移植も受けていた。3文目 Mr. Jobs was the driving force behind Apple。 Driving force、 今読んで字のごとく、もともとはこう車とかのこうドライブから来ている、駆動力と訳すやつですけども、そこから転じて原動力とか立役者というふうに訳してるでしょうかね。ミスター・ジョブズはアップルの立役者であった。 And is widely credited with 何々 Be credited with、 これで高い評価を得ているとか、何々の功績と周りから思われているとかっていう、ちょっと日本語に訳しにくいんですけども、そういうイディオムです。そこに widely がありますから、広く高い評価を得ているという感じ。もともとクレディットは信用という意味ですね。そこから転じて功績という意味が変わってきましたが、何の功績か。Revolutionizing the personal technology industry。 パーソナルテクノロジーっていうのは調べてみたら、なかなかいい日本語が見つからないで、このままパーソナルテクノロジー界としましたけども、つまりまあ iPhone とかに代表されるような、会社の PC ではない、個人で持つような、もうまさに iPhone なんかそうですよね。テクノロジー界に revolutionize、 これ revolution が革命、それのまあ動詞ですから、革命を起こしたっていう感じ。パーソナルテクノロジー業界に、革命を起こしたということで、広く功績を認められているというふうに考えですかね。次、最後の文章。 He once said that、 彼はざっと言い方とかつて語った。ここからちょんちょんという引用符がついています。 Being the richest man in the cemetery doesn't matter to me、doesn't matter、関係ない、問題じゃない、重要でない。 Cemetery というのは墓地、特にあの教会についてない共同墓地というやつですね、共同墓地で最もお金持ちの人であるという、これが主語です。共同墓地で最もお金持ちの人であるというのは、つまり死ぬ時に遺産がすごく高いという意味だと思いますが、そういうことが doesn't matter to me、 私にはそんなことはどうでもいいと。つまり金をいっぱい稼いで死にたいなんてことは全然思わない。その次 going to bed at night、 夜寝ること。でまだこれ saying We've done something wonderful と続いてまして、なんとかと言いながら夜寝ることという感じで、We've done something wonderful。私たちは何か素晴らしいことを成し遂げたなと言いながら夜眠りにつくということが、That's でもう一回こう主語を繰り返してますね。That's what matters to me。それが私に大事だと思うものだ。この that は内々なもの、ことって訳す関係代名詞と捉えるのがいいでしょうかね。それが私には重要なものであるという感じ。つまりお金持ちにカッポカッポ稼いで死ぬっていうのではなくて、毎日毎日 いいことをしたなと、素晴らしいことをしたなと思いながら毎日眠りにつくっていうことの方が全然大事だという、まあ、今を生きるというまさに、彼の信仰帳の言葉を最後で締めくくっています。 Words and phrases Tribute 賛辞、元は貢ぎ物、贈り物。この Tribute で思い浮かぶイディオムといえば Pay tribute to、 何々に敬意を表する。これも元は誰々に貢ぎ物を贈るという意味だと思いますね。 Pour in、主語が何か来て何々が続々と来る、舞い込んでくる。 Battle、 動詞で何々と戦う。 Liver、 レバーですね、肝臓。 Transplant、 移植。これは明前道後の単語で、移植するっていう動詞は Transplant、 後ろにアクセントがずれます。 Driving force behind、 何々への原動力、駆動力、立役者。Be credited with、 何々で高い評価を得る、何々の功績と思われている。 Revolutionize、 何々に革命をもたらす、革命を起こす。 Personal technology、 パーソナルテクノロジー。 Cemetery、 共同墓地。それに対して教会についている墓地のことが、墓地の敷地のことを Graveyard、で一つ一つの墓石のことは grave、 あとは tomb ってね、 tomb raider っていうあの映画がありましたけど、 tomb も墓なんですけど、どっちかというと国王の墓みたいな結構大きな墓だ、古墳もこの tomb の方を使いますね。 grave は本当個人個人の、まあ、ちっちゃな墓石。この辺ちょっとこうね分けてそれぞれ覚えていくといいと思います。 matter、主語に何かが来て何々は重要だ、問題だという動詞。ただし否定形が多いですね。 It doesn't matter to me whether he will come or not という例文書きましたけど、彼が来るかどうかは問題ではないと。でこれいかにもですね、 matter の後に whether がありますから、あ whether がこれ目的語なんじゃないかと思うかもしれませんが、実はこれ it が仮で、実際 whether 以下が主語になるという、まあ、it to 構文みたいな形で it whether 構文、彼が来るかどうかがというのが主語ですよね。ということはこれも自動詞ということになります。ということで今 matter のところで自動詞と動詞の話が出てきましたし、今回ですね動詞がすごく大事な形として大事なものがいくつかありましたので、今日の Tips for Reading は動詞の捉え方というタイトルでお送りしました。よく皆さん自動詞多動詞というふうに言いますね、まあ、なるべくそういう言葉は使いたくないので、どちらかというと今日は主語が何々するというやつと、逆に動詞の後ろに目的語を持ってきて何々、目的語を何々するという、まあ、大きく挙げて2つのパターンが動詞にはあるということで、圧倒的に数が多いのは後者なんですよね。 I love youI have a pen とかの love とか have とかっていう風に後ろに目的語が来てセットになってるっていう感覚、これがなんか動詞っていう感覚な感じはしますけれども、数は少ないんですけども、逆に主語が何々するという、パターン、これはこれでですね、ぜひ、そのパターンである動詞であるという認識を持って覚えていただければという意味ですね。今最後に出てきた matter もまさにそうで、動詞の場合何々が重要だ、問題だっていう、これは必ず主語とセットになります。 It doesn't matter といえばそんなことはどうでもいい、重要じゃないっていう感じになります。あとは最初に出てきた tributes pour in、 これも主語に何かが来て賛辞などが続々とやってくるということで、 pour は pour water というふうに、まさに I love you と同じ形ですけども、主語 pour in という形で何々が続々とやってくるという形だと。 ということはもうこれでカチッと主語に何か例文を入れてセットで覚えていくとですね、この例として、まあ、一番最初の私が浮かぶのが happen 起こるじゃないでしょうか。これも what happened 何が起こったのっていうふうに必ず主語と何かが来て an earthquake happened とかですよね、地震が起こったという、まあ、これのもうちょっと硬い表現が occur、 これも主語で何かが起こるという感じで、これも主語とセットで覚えていくという感じ。ついでに起こるといえばこういわゆる偶然何かが起こるというのと、何かが行事が行われ予定されてた行事が行われるという2つの起こるというのがありますが、 break out というのがありますね。これは何かがこう病気とか地震とか、何かが急に勃発して起こるという感覚、 a war broke out みたいな感じ。あとは take place、 これは両方ありますね。An earthquake took place とかっていうふうに偶然起こるものが起こるというふうに言えますし、 an event took place というふうに、予定されているものが行われる場合にも使うと。あとは後者の方でいくと be held、 a party was held というふうに、これはもうもっぱら行われる方で使われますね。あと他の主語とのセットで覚えるものとしては prevail があります。 prevail といえば何々が広がる、A rumor prevailed、 噂が広がったみたいに使いますね。 spread みたいな形で使うんですが、実は2つ目の意味に勝つという意味があります。これは思い出すのはですね、イラク戦争に入った時のブッシュの演説の中でこの We will prevail っていう強い言葉が出てきまして、その時に私これを覚えたんですが、私たちが勝つんだよということで、これ目的語ですからいらないんです。ですから Win はまさに We won the game っていうふうに後ろに目的語を取る動詞ですけども、 prevail は同じ数でも主語が勝つという意味になるわけですね。広がる、蔓延するということは最終的にこう制圧するというふうに考えて勝つという感じ。これらは全部主語と動詞のセットで覚えていくものです。それに対して数が多い動詞と目的語をセットで覚えているもの、これはまあ当たり前で、いっぱい覚えていけばいいんですけども、一つやっぱり引っかかっていくのは、あれ後ろに前置詞がつくんだっけつかないんだっけという感じですよね。これトイックでもよく出てきます。今日のやつでも battle cancer っていうので、あれ戦うって普通何々と戦うだから with っていうのがいるんじゃないかというふうに思った方もいると思いますが、 battle は fight と同様入れても入れなくてもいいんですね。今回のように目的語抜きで battle cancer っていうふうに言ってもいいですし、battle with または battle against 何々っていうふうに、前置をつけてもいいと。これと同じようにですね、戦う系、対処する系のやつって、思い浮かぶのが tackle とか confront ですね。 tackle confront は直面するみたいな、日本語は取って入れますけども、英語では入れちゃいけないやつ、 tackle a problem、 confront a problem という形、with を入れてはいけません。あとそれと同じように、なんか前置がありそうでないものとしての代表としては survive なんかそうですかね。何々で生き残るっていうから、今回 in とか入れたくなりますが入れないです。 survive an accident、 事故で助かった、生き残った、 survive in an accident って言わないという。あとは一つの、まあ、イディオムであっても両方の主語イディオムまたはイディオム目的語という両方使うものがあるということで、 break up なんかまさにそうですかね。主語 break up で主語が別れ別れになると、例えば Jane and I broke up、 Jane と僕別れたんだよとかっていう言い方もあると思えば、 I broke up a box っていうふうに、私箱を壊したというふうに普通に後ろに目的語を持ってくるという両方来るイディオムがあるということです。このセットで覚えるというのは英会話にも非常に大きな効果があって、というのはどうしても日本人の場合はノンネイティブですから、日本語から英語になんか訳すみたいな感覚というのはどうしても消えないと思うんですよね。そういう時に直訳でやっていくと怪我をすることがありますが、その時にこの主語と述語なのか、それとも述語と目的語なのかの関係をセットで覚えていくと、スッとそれが英語でも活かせるというふうに思いますので、今日は主語と述語の関係を特に念入りに感覚で覚えていくといいと思います。 ということで、今日はエコノミストを読むの回をお送りしました。それでは。